昼間ロードに乗ってから読む弱ペは最高だね。
何リア充自慢してるんですか。
そう言うけどさ、暖かくなると弱ペのレプリカジャージを着たローディーがうよいよ出てくるよ。
冬眠から帰ったカエルじゃないんですから。
そうですよ、虫けら以下のデルタさんが何言ってるんですか。
いや、あのローディーにも弱ペファンは多いって言いたいだけなんですけど。
だってそんなの当然じゃないですか。
そう、ヨアペファンなら当然ロードに乗りたくなりますよ。
サブオーディナリーマキシム。
虫けら以下のデルタブルースです。
どうも、リッカです。
あ、どうも、関西人ですけど、鳴子小吉に特に思い入れのないヒロシです。よろしくお願いします。
思い入れないんですか？
いや、特には、キャラ的にですよね、はい、あの人は、コロコロコミックのキャラやなと思ってるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
あの段階で言うとですよね、はい、だんだん順を追って、その、金城さんとかは、はい、まあ、ジャンプの、いや、チャンピオンですけど、ジャンプのキャラ。はい、で、その、御堂筋くんなんかは、もう、ヤングジャンプとか、そっちのキャラかな、
はいはい。
いう感じがします。
はい。鳴子くんは、どっちかというと、こう、あれですか、幼稚化していくっていうか、小学校1年生の方になっていく感じですか。
そう、わかりやすい。もう、コロコロで、あの、派手が好きやねん。
はい。
下半持ってりゃええねんっていう。そう、そういうキャラに思えているわけなんですけども。
あの、熱血単純系ってやつですね。はい、
そうですね。嫌いじゃないですよ、はい。でも、そういうの。はい。
まあ、坂道くんがああいうキャラだけに、そういう情熱系は全部、鳴子くんに背負ってもらってる感じはありますよね。うん、
そうです。バランスの問題。
まあね、僕らもこう、自転車を乗る、まあ、リスナー兼、トーク兼、はい、読者兼みたいな立場にいるわけですけど、
こう、はいはい。
原作書いてらっしゃる渡辺先生もこうすごく自転車乗ってるっていうのが、あの、コミックスとか読んでると巻末に書かれてるじゃないですか。
はいはい。
あの、マウンテンバイクで100キロレース出たりとか。
うんうん。
あの、そういう意味ではこう渡辺先生が自分で乗ってるだけあって、なんていうんですかね、細かいところにこだわりってすごく出てますよね。
うん。うんうん。
こう、体の、表現とかでも、こう、筋肉の動き方とか、描き方とか、
はい、
痛くなる部分とか、こう、心臓とか、こう、肺が苦しくなるとか、そういった表現とかって、結構自転車乗ってて、うんうんうん、特にこう、速い人と一緒に走ってると感じる、こう、こっち側にかかってくるプレッシャーとか、辛い部分っていうのが、あのままリアルに書かれてるような、感じしますよね。はいはいはい、
うん、ああ、そうですね。あの、ヘタレサイクリストなんでね、その辺は人より多く感じてるはずなんですけどね。
ねえ、そういう意味では、あの、なんていうんですかね、渡辺先生のこう、筋肉萌えな感じ？
うん。
ね、こう、体の表現をここまで熱く描くんだっていう感じがですね、僕なんかこう、はい、すごく好きなんですよね。
渡辺先生は絵柄的にはそういうリアル路線では全然ないから、意外な感じがしますよね。
そうですね、うん。正直こう、コミックスも第一巻の最初読んでると、そんな熱い話になるのかなっていう感じは、正直あるんですけど、うん、いきなり、ね、坂道くんがこう、自転車乗ってレースやるって話になってあたりから、
うん、
あの辺の表現って出てきて、特に、あれですよね、学校の裏の坂を、裏山の坂をこう登っていく
シーン。裏門坂でしたっけ？
はい。
うんうん。
あそこを登っていくシーンなんかは、初心者がこう、本当にぶち当たりそうな苦しい場面というか、そういうのとかがこう、すごく描かれてて、すげえなーって思いながら、うんうん、僕はあそこで引き込まれちゃいましたけどもね。
あの辺ってなんか、しゃかりきっぽい感じもありますもんね、うん。
あ、ありますね。
あの坂の感じって。
はい。
多分意識もされてるのかなとは思いますけども。
そうですよね。
はい。
で、うん、追いつかれたあたりからのこの心理的に感じてくるプレッシャーとか、そういうのとかもこうすごく丁寧に書いていて、あの辺はなんか読んでいて、ちょっと正直あの辺はね、うん、僕もその今リッカさんが言ったしゃかりきを思い出しながら読んでましたね。
ましてね、デルタさんはしゃかりきに対する思い入れも強いから、そこで重ねることによって楽しみになる部分と大丈夫なのかなっていうふうに思う部分と、二種類ぐらいの感情が 投げ惑いになったりとかして、それがこんなに、いい方に裏切られるという、まあ、裏切られるというか、いい方にこう発展していくなんていうのは、ね、嬉しい誤算だったんじゃないかななんていうのも思うんですけども、自転車の漫画って数はそんなに多くないけども、それなりにあるじゃないですか。
はい。
まあ、中でも、レースをこう描いた作品っていうのは、はい、うん、それを書いてる作者自身が結構自転車に乗ってるケースが多いような気がするんですけれども、
そうですね。はい。
まあ、例えば、まあ、今やってるものだと、レースを書いたものかっていうとちょっと違うけど、ノリリンってありますよね、紀藤先生の。あれなんかはもうすごく、うんちく満載の、自転車が好きで好きでたまらない人が書いてるぞっていうのが伝わってくるやつですし、で、去年かな、一昨年かなぐらいに終わった、カモメチャンスっていうのもあって、はいはい、あれなんかも、あれはまあ、ちょっとリアルな弱虫ペダルみたいな、
そうですね。
感じの見方もできますよね。はい、端末でね、スタッフだったり先生が、自転車乗りまくってるっていう、おまけ漫画があるっていうのもすごく、あ、みんなやっぱこれ好きで書いてるんだなってのが分かって、
ね、そう
ですね、親近感が持てるというか、
はい。
ね、足の人が大変な思いしてる部分に主に親近感が持てるんですけども。
はい、はい、はい。まあ、カモメチャンスで言うと、ね、実際、元全日本チャンピオンの人とかのモチーフにしたキャラクターとかが途中で出てきて、自転車好きな人からすると、それはそれでまたこう、萌えな感じなんですけどね。
テルトさん、そういう萌え方しますよね。
結構ね、そういうの好きですよ。マニアックなそういうのとか。やっぱり、あ、好きな人なんだなっていうのがやっぱ伝わってくるんで、
うんうん、
自転車なんかはね、結構、なんていうんですかね、どうしてもこうツールドフランスとかに出てくるような選手っていうのは、こう、比較的モチーフにして描かれることは多いんですけど、なかなかね、日本の選手って、まあ、競技がマイナーなこととかもあって、触れられること少ないんですよね。
うん、で、前の回でデルタさんも、ツールドフランスを見るのは、こう、ある意味修行みたいなもんだっていう言い方を確かしたかと思うんですけれども、はいはい、で、まあ僕なんかも全然見ないわけですよ。だから、はい、実在の選手についてはほとんど知らないので、
はい、
このイヤムシペダルの中で、
はい、
そういった実在の選手をこうモチーフにした何かとかっていうのは結構あったりとかすれば、そういう話なんかもですね、してもらえると、はい、虫けら以下のデルタさん以下の僕らもためになって、デルタさんすごいなっていう風にですね、リスナーの虫けらどももやっぱり思うと思うんですよ。
リスナーさんは
虫けらにし
ちゃダメです。
いやいや、大丈夫です。虫けら以下のデルタさんよりも上っていうことになりますから、リスナーの皆さんは。
まあ、弱虫ペダルに関してはね、あまりそういうのっていうのはないんですけど、その実際の選手がモチーフになってるなって感じるのはないんですけど、例えば、まあ、カモメチャンスで言うとね、有名なところでは、三船雅彦さんがモデルになってるキャラクターが出てきたりとか、シャカリキもね、実は主人公のテルはモデルになった選手がいますからね。
そうなんですね。
栗村治さん。
はい。
栗ラジとか、ポッドキャストでも喋ってらっしゃる方ですね。
はいはい。
あの方がモデルだと言われてるんですよね。
おお、そうなんですね。
あの方実際高校中退してヨーロッパ行っちゃうんですよ。リアルに。で、ヨーロッパ行って走ってて帰ってきて、まあ、日本でまたレース続けて、今、まあ、監督とかもいろいろやりながら、今、解説者みたいなことやってらっしゃるんですけど、まあ、その方がまたね、ちょっと、山、ヒルクライマーではないんですけど、どっちかというと逃げ専門でかなり熱い走りをするっていうんで、その当時、
はい、
まあ、スーパーマイナーな世界ですけども、話題だった。っていうのもあって、多分その選手が、モデルなんじゃないかとは言われてるんですけどもね。あ、そういうのはあるので、結構、地味に見てると面白いですよ。
なんか日本人ってあれなんですかね。クライマーって好きなんですかね。
ね、なんで好きなんでしょうね。
なんか、坂道くんもそうだし、はい、もう、坂道くんのライバルもそうであれば、はい、その、シャカリキだって坂を登るところが始まるわけですから、はいはい、坂登るっていうのはなんか日本人が好きな何かがあるんですかね。まあ、
自分との勝負とかっていうところがあるじゃないですか。 一番自転車乗ってて、まあ、辛いっちゃ辛いところなんで。
はいはい。
だから、そういったところがこう、やっぱり、描きやすくなっちゃうんですかね。あとは日本人で、やっぱり世界に通用する、ヒルクライマーっていないんですよね。歴史上。
あ、おー、そうなんですね、うん。
今も海外でね、走ってるプロの選手の方、日本人でも何人かいらっしゃいますけど、やっぱりこう、
はいは
い、いわゆるクライマーと言われる方はほとんどいないので、
うん、
そういった意味ではやっぱり憧れもあるんじゃないですかね。で、やっぱり山登れないと、日本人が大好きなツールドフランスとか、ああいう大きいレースってなかなか勝てないので、
うん、やっぱり、山岳コースが多いですもんね。はい、
アルプスとかね、越えていかなきゃいけないんで、そういったところを、こう自転車知って好きになればなるほど、その現実と実際のコースとの、こう、ギャップというか難しさというか、そういったところで、日本人にもこんなすごいクライマーが出てきてほしいなっていう思いになっちゃうんじゃないんですかね。
あとは昨年騎乗も、平地での単純なスピード勝負っていう風にすると、いろんなパターンをこうつけづらいっていうのもあるのかなという、そういう見方もしていいんじゃないかと思いますけども。
その通りだと思いますね。実際コースの変化って、なかなかこう漫画だけで平坦だけだと描きづらいのかなとは思うんですよね。
うん、そういう意味では、ヒロシさんが冒頭で言って、ナルコ小吉がコロコロのキャラクターみたいだっていうのはすごく言えてみようだなっていうふうに思いますね。コロコロなんかやっぱり多分早いやつが正義っていうようなそれぐらいの単純な世界観のものの方が読者にしてみても分かりやすいだろうから、ね、スピードマンって早いからすごいっていう赤いからかっこいいみたいなそういう単純さってしっくりきますよね。
そうですね。だからそういう意味では、こう、平坦で、こう、逃げとか、なんだとかって言っても、なかなか、その、自転車のレースが分かってないと、なんで逃げる選手がすごいのかとか、偉いのかとかっていうのが分からないと思うんですよね、最初は。で、そっから入ってっちゃうと、今度マニアックになりすぎちゃうんで。
うん。
そうすると、描き方としては、やっぱりヒルクライマーで、みんなが辛くて苦しいところで、活躍できる選手っていうのが、主人公のキャラクターとして位置づけやすいのかなとは思うんですけどね。多分そのあたりはこう自転車乗ってる、まあ作者の先生方はいろんな、まあ作品でね、いらっしゃるけど、皆さん同じような思いをしてるんじゃないかなとは思うんですけどね。
はいはい。で、まあちょっと今その、岩虫ペダルから話がずれちゃったんですけども、まあ、岩虫ペダルは、どうなんだ、スラムダンクみたいにこう、実際のこう人物をこう下敷きにしたキャラクターがいるっていうわけではないにしても、何かしらそういうこうほのめかすようなこう自転車あるあるみたいなあるあるでないにしてもこう自転車知ってる人からするとあこれって元ネタこうだよねみたいなそういうのもあんまりなかったりはするんですか？
まあ、あることはあるんですよ。はい、まあ泉田君のねファビアンを背景につけてるのなんかまさに典型的な例なんですけどね。カンチェラーラってまあ平坦のタイムトライアルの世界チャンピオン。ですけど、この人何がすごいって、腹筋と背筋の力が自転車選手の中で相当ず抜けてるらしいんですよ。
う
ん、で、まあ、それがどうもスピードの大きな、その根幹になってるんじゃないかと言われてる。ので、そういった意味では、こう、名前をつけるになって、まあ、アンディとフランクが大胸筋なのはちょっとよくわからないですけど、ファビアンを背筋につけたのは非常に、理にかなってるというか。
ってことは、アンディとフランクも実在のレーサーから取ってるんですか？
撮ってます。で、これ、兄弟なんですよ。
これ、性格が違うって、作中でも言ってますけども、それって、その実際に、この、はい、アンディとフランクの兄弟の性格の違いっていうのが反映されたりとかするんですか？
若干、あ、まあ、それとはちょっと、泉田くんの胸の、その性格の描き、描き方、
はいはい、
その性格の差の描き方と、実際の二人の性格の差の描き方はリンクは何もしてないんですけど、残念ながら。でもまあ、非常に、ルックスもそっくりな兄弟ですね。
全然知らなかった。そうか、みんな、はい、みんなそうなんだなって。まあ、渡辺よく分かってんなって思いながら、岩虫ペダルの読者見てたんですね。全然知らなかったですね。
アンディ・シュレックとフランク・シュレックっていう、まあ、兄弟の、うんうん、リトアニア出身のレーサーがいて、
お
昨年いっぱいで弟のアンディが引退しちゃったんですけど、
うん、
とかね、そんな話がありつつ、うん、アンディは、ツール・ド・フランスで一応、繰り上げですけど、優勝もしてますし。
ああ、 まあそのアンディとフランクって言えば、うん、僕のあのツイッターのタイムライン上で最近よく流れてくる画像があるんですけども、はい、ヤムシペダルの 3DS のゲームが出たんですかね。はい、で、それでそのゲーム画面で、はい、あの、何これみたいな、こう、すごい草が生えてるみたいな、はい、そういう感じの、まあ、草が生えてるって、こう、
はい、
ややこう、嘲笑気味に笑ってるみたいな、あの、W っていっぱい書いてあるっていう、はい、そういう意味ですけれども、はいはい、あの、はい、あれって、なんですかね、ミニゲーム集なんでしょうかね。で、それでその、泉田の、
はい、
上半身裸の彼の画面があって、で、それであの、アンディとフランクをタップしろみたいな、なんかそういう感じの、ヘンテコリンなですね、画面が出ていて、
はい。
まあ、そこだけ見たら、そりゃ、草も生えるわな、みたいなやつが流れてくるんですけども。ヤムシペダルも、バリエーション、あの、幅が広いな、っていうふうに思わず感心してしまいましたね。
まあ、そういう意味では、あれですね、YouTube の、動画にもあるんですけど、ひめひめぺったんこの曲に合わせて、うん、泉田くんがアブアブってこう、連呼するっていう、動画があって、これは僕はもう何回も見て大笑いしてますよ。
思わず、デルトさんも口癖がアブになったっていう噂も。
そうです。はい。
ま、あの、アブっていうのは、なんでアブって言ってるかっていうのは皆さんご存知ですよね。
腹筋、まあ、筋肉の方ですからね。まあ、腹筋、はい。
ね、あれって、あの、確かアブドーメンとかいう英単語から来てるんですけども、まあ、そんなわけで、はい、あの、筋肉に関して、
はい、
結構、ヤムシペダルってこだわりがあるんだよねっていう話をデルタさんしてたじゃないですか。
うん、
ちょっとその辺の話をもう少し聞かせてくださいよ。
はい、ね、まあ、筋肉系で言うと、こう、いろいろコラボレーションもあって、いろいろありますけど、ツイッターとかにも動画が流れてたんで、見た方も多いかと思うんですが、谷田さんとのコラボレーションが、僕の中ではちょっと印象というかインパクトがだいぶリアル的な意味ではあったんですけどもね。まあ、筋肉といえばやっぱり田所先輩がちょっと外せないところだと思うんですけど。
はいはい。
あの、田所先輩そっくりの谷田の社員の方がコスプレ、田所先輩のコスプレをするというですね、すげえ動画が、あ、動画っていうかあの写真が。
ああ、ありましたね。
流れてたんで、はい。うん、まあ、可能であればどっかでリンクとかも貼っておきたいんですけど、多分タニタ、弱虫ペダル、田所とか、そんなんで検索していただくと、動画じゃない、写真が出てくるんじゃないかと、見つかるんじゃないかと思うんですけど、はい、うん、
僕これ、この写真だけ先に見てて、まあ、なんかすげえ写真だなって思ってたんで、後から、あ、タニタのコラボ企画のやつだったんだっていう風に知って、はい、まあ、つまり今日ですね、今日知って、なるほどなと、すごく腑に今落ちてるとこですね。
そうなんですよね。すごい筋肉で。これ、肉襦袢とかなしなんですよね。ご本人のマジ筋肉っていうところらしいので。
何の人なんですか、はい、あの、なんでこんなムキムキなんですか食堂、タインターの食堂でご飯食べてるとこうなるって話はきっとないですよね。
ないですね。で、谷田の社員の方で、まあ、筋肉、健康オタク、筋肉オタクの方らしいんですけど、
うん、
朝7時に、出社してきて、筋トレして、プロテインを飲むのが日課というですね、かなりの強者の方なんですよ、うん。
普通の会社ではあまり見られないですよね。
うん、はい。
すごいっちゃすごいですけど。
普通の人朝7時に出社して、まあ、9時、仕事開始としても2時間、そんなことを、やったら普通ボロボロで仕事にならないと思うんですけど、うん、
そうですね。
すごいな。
筋トレってでも一日おきにやらないと筋肉疲労を起こして良くないっていう話も聞くから、一日おきやったりするんですかね。
一日おきとか多分二日おきぐらいでやってらっしゃるんだと思うんですけど、まあそれにしてもこの筋肉はちょっと、
うん、ありえない。
すごいな。
タニタっていうと確かにそういう人がリクルートして来そうな感じはしますけどね。
はい。
メーカー柄、職種柄と言ったらいいか。
はい。
はい。
まあ、あとは羨ましいなと思うのは筋トレして多分シャワー浴びれる環境にあるんだなっていうところですよね。
ああ、そうですね。それがあれば自転車通勤も快適でしょうね。
はい。ちなみに坂道くんのコスプレをしてらっしゃる谷田の社員の方もいて、この方もリアル坂道くん状態ですね。
なるほど。
メガネかけてて、この方も本当に自転車が好きな方みたいですね。いろいろインターネットとかに出てる、その、コラボの記事とかを見てると。
割とそのせいか、渡辺先生とも似た感じに見えますよね。
雰囲気ありますよね。僕最初渡辺先生ご本人かと思ったんですよ。
うん。うん、よく知らないと、同一人物と勘違いしかねないぐらいの感じですよね。ね。
雰囲気ありますね。まあ、坂道くん自体がもともとこう、渡辺先生がモデルだと、ね、言われてるし、まあ、ご本人も意識してるっていうところではあったので、そういう意味では本当に、そっくりだなっていう感じですよね、う
ん。このコラボ商品であるところの、はい、なんです。この、活動量系ですかっていうのは、はい、デルトさんは買われたんですか？
いや、買ってないんですよ。
これ、活動量系って何です？万歩計的なものですか？
多分、スマートフォンのアプリとかでもありますけども、カロリー計算してくれるんじゃないですかね。移動距離と速度によって。万歩計だとただ歩数測るだけですけど、多分移動速度とかを GPS とかで考慮して、概算的な意味での消費カロリーとかを計算してくれるような、そんなギミックじゃないかと想定はしているんですが。
そんなところですかね。なんか、あんまり、いろんな機能のありそうな見た目ではないですもんね。本体にボタンとか特にないですもんね。
はい。だから、万歩計だとね、万歩計って言うと思うんで、活動量計というからには多分カロリー表示されるんだろうな、とは思うんですけど。なんかこんなのって、まあ、桜川マキシム本編で、その昔、アルさんとジャスさんで。
進めれば金ってやつですね。
そうですね。あれでなんか、アルさんがこんな感じの商品を提案してたような記憶があるんです、ね。
あれは確か万歩計だったかな。
ですよね。ちょっと万歩計の進化版みたいなものをお勧めされてたと思うんですが、さらにその進化系みたいなものなのかなというふうなイメージではいるんですけど、
ね。アル、ね、さんのアルシヒの勇姿ですよね。ぜひ皆さんまた聞いてほしいですね。
はい、いやいや、まだまだメンバーですから。殺しちゃダメですよ。あとは、あれですよね、作品内に出てくるバイクがかっこいいんですよね。
うん。
実在のメーカーの実際のこうモデルを、モデルにしてるだけあって、うん、結構丁寧に描かれていて、
はい、
見ててそこはそれで楽しいですよね。
コミック、僕コミック、コミック派なので、実在のメーカーで書いてるなっていうふうに思ったんですけども、はい、アニメの方はメーカー名とか変わってるんだそうですね。
そうですね。ちょっとパロディというか。
文字ってある。
文字ってある。
クロマティがクロマティになってるみたいな、そんな感じの文字り方ですよね、
うん。はい。そんな感じですね。はい。で、描かれてるんで、まあ、でも知ってる人からすれば全部わかる感じですかね、うんうん。あそこのメーカーだなっていうのは、ほとんど基本的にメジャーなメーカーばっかりなんで。
はい。一層、本当の名前出した方がいいぐらいに思いますけどね。だって、これで名前出されてイメージ落ちるメーカーとか別にないと思うし、むしろいい宣伝ですよね。
うん、そうね。
うん。だと思うんですけど、まあ、著作権の問題とかいろいろクリアしなきゃいけないから、めんどくさいんじゃないですかね。めんどくさいの一言か。どうしても。
マルシーとかね。入れなあかんとか。
はい。はい、今ぐらい人気になってれば、どのメーカーも OK って言うでしょうけど、
はい。
始まった当初だと、まあ、正直その、ね、チャンピオンの漫画ぐらいで11ってなっちゃうし、海外のメーカーとかだとね、またそれ許可取るの時間かかるしってなっちゃうと思うんですよね。で、ね、はっきり言うと、下手に本物出しちゃうと、どのメーカーの自転車を勝たせるかってなっちゃうじゃないですか。
まあまあ、そこまで考えるっていうこともあるかもしれませんけどね。
それはだって一番スポンサードしてくれた会社の自転車を勝たせればいいんじゃないですか。はい、簡単な話ですよ。
そうするとね、金出すメーカーって、ああ、そこかあそこだなっていうのでね、自転車好きな人はね、もう二つぐらいに絞れちゃうんです
よ。っていうのを見越して主人公が乗ってる自転車のメーカーがそこだったりとかしたら、もう完璧ですよね。
うん
うん、そうなんですけど、うん、残念ながらそこじゃないところだと思うんですよね。金出しそうなのは一番。
ああ、なるほど。なんか週をまたぐと自転車がいつの間にか変わってるっていうことになったら、
も
う。
あるかもしれないですよね。
はい。
あるいは無理やり自転車壊してスペアバイクがとかね。
それに変えて。
それに変えてゴールさせるとかあるかもしれないですけど。うん、 まあ、そういった意味では、ね、結構ギアとか細かいところの、そのギアチェンジの瞬間の描写とか、細かいところもこの作品描かれてるんですよね。
うん、うん、うん。
ああそういったところも、まあ、やっぱりちょっと自転車好きとしては萌えの瞬間です、
ね。デルタさんみたいな濃い自転車好きにとってはっていう話ですね。
まあそうですね、はい。うんまあ、あとは、むちゃくちゃですけどね、黒森の自転車が、で、なぜかこう、インターハイ優勝した坂道くんの脚力ってどんなやねんとか。
確かに。
今時カーボンだろうっていう中で黒森って、下手すると倍以上重いですからね、自転車が。
ああ、そうなるんですね。
多分カーボンだと7キロ切ってっていうのが今標準じゃないですか。
はいはい。
現行品だと。黒森だと多分10キロ超えるんですよ。うん、
10キロ超える選手はやっぱ重いですよね。
重いんですよ。
うん。
僕も黒森持ってますけど、平坦はともかく坂は本当重いですよ。
うんうん。
登ってかないですからね。
僕は黒森しか持ってないですけどね。
ああ、もうね、アルミに変えただけでも2、3キロ違うんで、もう、涙出るほど変わりますよ。
うん、らしいですね。
その分、脂肪をちょっと落とせば、すぐバランス取れるんじゃないですか、2、3キロぐらい。
あまあまあ、そうなんですけどね、はい。一番は、自分を軽量化することなんですけど。
そう。言うわや
し。なかなかね、その3キロ落とすのが大変なんですよね。
そうなんですよ。
カーボン買うから3キロ取ってもいいかっていう、そういうトレードオフをしがちですよね、人というものは。
ああ、そうですね。まあ、ちょっと寂しいトレードオフをしちゃいそうですけど。いやー、でもカーボンはカーボンで軽いですからね。あれは本当に泣けますね。
うん。
まあ逆に重い自転車で軽い自転車に勝つっていうのも快感ではあるんですけど。
おー。
はい。まあそんな意地悪なことをしつつ、自転車を、はい、はい、今日も乗ってきたデルタブルースであります。
お
ー。まあ、どうでもいいんですけどね。うん、
これ、アニメの方って、その、自転車の描写って CG ですよね。3DCG なのかな、うん、だから、その、昔の手書きで書いてた時代では、この、ミナムシペダルっていうアニメは表現できなかったなんていう、レビューというか感想を聞いて、ああ、なるほどな、というふうに思ったんですけども。
そうですね。そういう意味では、あれだけこう、足を回転させる描写とか、毎週、やるのはちょっと辛いとは思うんですけどね。
うん。
そういう意味では CG でできているっていうのはいいんでしょうね。
コミックなんかもよく自転車は、自転車をなるべく出したくないって言ってる漫画さんとかっていますよね。その、はい、書くのは大変だからっていう理由で。
はい。はい。そういった意味では、まあ、弱虫ペダルは、多分アシスタントの皆さんが死ぬような思いをして書いてらっしゃるんだろうなと思いますね。う
んなんかその辺についてもちょっと、巻末漫画なんかで触れてましたよね。渡辺先生がどの辺を自分でこう書いてるみたいな話も。
はい。だから、そういう意味ではね、原作とアニメのちょっとした細かいところのズレなんですけど、その自転車に乗ってる時のフォームが、やっぱ原作はすごくこうフィットしてるんですよね。体のラインとかが自転車に。それに対して、ちょっとね、アニメの方は正直、ちょっと、なんていうのかな。CG で描いてるなっていうか、ちょっと、バランスが取れてないなっていうのを感じるときはあるんですよね。
っていうことは、自転車ってほら、自分の体に合ったものを基本的に乗るじゃないですか。だからこそこう、しっくりくるわけで、はい、アニメ版の方はちょっとその辺、はい、自分のこう、体にぴったり合った自転車に乗ってないように見えちゃったりもするっていうことです?
そうですね。なんか妙にね、背中が伸びてたりですとか、
うん、
なんか突っ張った感じでアニメの方が乗ってるように見えるんですよ。
気になりだすと不自然さがどうにもこうにも抜けなくなっちゃう部分ですよね。
そうなんですよね。まあでもあまり言うとですね、まあちょっと作品は違えど、イニシャル D の車の挙動がとかっていうのと同じ世界にまで行っちゃうんで。
うん、
まあ、そう。ここまで丁寧に描いてるだけでもまだ良しとしようというふうな感じではありますけど、
ね。
まあ
上を見ればキリがないですからね。
うん、はい。で、本気でそういうのの調整をしてってやろうと思うと多分、テレビアニメじゃなくて映画とかビデオ作品とかにしないと厳しいんだろうなとは思うんですよね。予算とかスケジュールとかを考えると。
うん、っていうふうに考えると、その国内の市場だけでペイするのはちょっとっていう話になってくるわけで、はい、で、そうすると自転車、ものっていうのは日本ではやっぱマイナージャンルだけども、それこそね、ヨーロッパ持ってったら、自転車ってやっぱ大人気なわけじゃないですか。 弱虫ペダルって、はい、で、しかもあの、フランスなんかって、日本の、いわゆるこう、漫画っていうものの市場が比較的大きいとこだったりするわけで、で、しかもね、自転車の国でもあるわけでっていうふうなことを考えていくと、はいはい、弱虫ペダルとか結構、いけんじゃないっていう、そんな、なんか、想像しちゃいますよね。
そうですね。そういう期待もしつつですね、その反面、意外と今ヨーロッパでも自転車は下火になりつつあるんですよ。
あ、
それはまたどうして、やっぱり、ドーピングなんか関係ありますよね。
そうなんです
よ。ね、
はい。
はい。
そう言ったので、ちょっとね、ダークなイメージが正直ヨーロッパで今非常に強いので、まあ、そういったことをやってるから逆に言うとちょっといろいろスポンサードが厳しくなったりとか、ヨーロッパでもプロチームが減ってたりとかするんですけど、そういうちょっとね、良くない流れもあるんで、意外と僕はアジアの方が受けるんじゃないかとは思ってますけどもね。
アジアの方が受けると考える理由っていうのはどういったところにあるんですか？
一つは、アジアで今自転車のレースってどんどん増えてるんですよ。世界規模の大会が。
国でとどの辺が中心になるんですか？
もうお隣の中国でも世界レベルの大会を毎年やってるんですね。日本も中国も、東南アジアでもマレーシアとかあの辺とかでもやって、クアラルンプールとかでやってたりもするので、意外と日本のチームとかも遠征をしてるんですよ。で、やっぱり東洋人っていうところも含めて意外とそのキャラクターの類似性も顔とかのね、体の作りも近いんで、意外とあっさりとハマっていくのかなとは思うんですけどね。だからキャプテン翼とかって、まあもちろんいろんなところでこうサッカー漫画として広がってきましたけど、アジアでも意外と受けたじゃないですか。
はい。
そういった意味ではいけるのかなと思いますし、実際、ヨーロッパのプロチームの中にもアジアから、日本人だけじゃなくて中国の選手とかが、最近、そのチーム入りして去年のツールドフランスでは中国人が完走選手が完走したりもしてるんで、そういった意味では新興市場としてはそっちの方が面白いのかなとは思いますけどもね。で、やっぱり中国とかも結構そういう日本のサブカル好きな人多いじゃないですか。アジア、東南アジアでも東アジアですとか。
はいはい。
だから意外と僕は受けるんじゃないかと思ってますけどもね。で、アジアはまだドーピングとかのそういうのもあまりひどくないので、ヨーロッパに比べるとまだクリーンなので、そのあたりも含めて自転車に対するイメージもいいので、僕は受けると思いますね、そっちの方が。
なるほど、なるほど。
今、原作の方では、弱虫ペダル、坂道くん2年生のインターハイの真っ最中で、ちょうどこれからどういう風にレース全体がなっていくのかなっていう面白くなってきているところなんですけれども。
はい、はい。
まあこの先、その、弱虫ペダル、もちろん2年生のこのインターハイもそうなんですけど、全体としてどんな風に話がなっていってほしいかなっていうのを、勝手に妄想してみたいなと思うんですけど、普通に考えると、
はい、
まあ、坂道くんと例えば真波くんが全日本ジュニアみたいなんで、こう、チームメイトになったりするっていうのが、一つ王道として考えられるパターンだと思うんですけど、
はい、はい、はい。
まあ、そういう、なんかキャプツバ的な展開っていうのは、あれなんですかね、この先、起きちゃうんですかね。
まあ、そうですね。そういうところも考えられるっちゃ考えられるんですけど、まあ、このままずっと、キャラクターが成長していってですよね。
はい。
もう、背景に厚みが十分出てますから、人間関係のドラマみたいなところに重点を置いていってほしいような気もしますよね。
ああ。なんか僕なんかは、この展開のまんまでいて、まあ、2年生の今の時点は、まあ多分今回坂道くんたち、まあ総北は負けると思うんですけど、
はい。
まあ3年生のことがあるのを前提にすると。
ああ、はいはい。その先を考えれば。
その先を考えると。ただ今回、誰を勝たせるかによって、
はい、
つまりよ、箱根が勝つのか、京都伏見が勝つのかによって、
うん、
こう、この先の作品の方向性ってだいぶ、こう、決まってきちゃうのかな、なんていうふうに思いながら、見てるんですけどね。
はい、はい、はい。まあ、この今までのパターンを踏まえて考えると、うん、新しいのもう一個出してくるパターンが、意外なところから伏兵がやってきて、かっさらったとそこが真のライバルになったりとかっていうところも、
はい、
まあ、よくありがちといえばありがちな感じですけど。
そうですね。だから、 こう、御堂筋くんが御堂筋くんで、こう、一回この辺で勝たせるっていうのもあるとは思うんですよね。
うん、うん。
一つは。その反面、王者、箱学が王者として一回強さを見せるっていう展開もあると思いますし。
うん、うん、うん。
あるいはそれ以外の学校が、実はっていうことも。
うん。
実はこの三人とも全部負けちゃうっていう設定もあると思いますし。
それ濃いかもな、とか。
で、なぜかこう、よくあるのは留学生がいたりとか。
ああ、はいはいはい。
パターン。
ありがちなですね。
ありがちな。はい。
はい。
まあ、シャカリキでもあの、留学生出てきたんで、そういう展開はあるかなっていう、ちょっと思いながら。
うん、ああ、そうですね。シャカリキでは結構重要なキャラだったような気がします。は
い、そうですね。さあ、そういうなども考えながら、どういうふうにしていくのかなっていうのは、ちょっと、いろいろな意味で楽しみが。
うんうん。
ありますよね。うんうん、
はい。
まあやっぱりこう、ライバル出てくるとしたら、まあ個人的にはちょっと南米系からね、コロンビアあたりからこう、出してほしいなっていうのはあるんですけど。好みとしてなんですけどね、個人的な。あるいはもう御堂筋くんもびっくりのスーパーエースが一人いるとかね。
はい。
無名で全然、御堂筋くんもチェックしてなかったけどっていう。
うん、
そういうのもあるのかなと思います、
うん。ただ、ややこう、インフレ化が進みつつあるというのは現状あると思うので、はい、そこは一つ抑えてほしいなというふうに考えてもいるんですよね。
そうなんですよね。あの、キャプツバ的に結局、世界ジュニアで優勝しなきゃいけなくなっちゃうような、そういう展開になっちゃうとまた、ちょっと現実から離れすぎちゃってて、
なるほど、
ね。しらけちゃう危険性もあるのかなと思いながら。
演出としては必要だったと思うんですけれども、あの、
はい、
3年生に、下級生が打ち勝つっていうシーンが、その、チームが、こう、世代が変わるところであったじゃないですか。あの、総北でもあったし、箱枠でもあって、あれを、まあ、演出としては必要なんだけど、僕としてはあんまり見たくなかったんですよね。結局、その、高校生年代で、その下の代がみんな上の代を抜くほど成長することっていうのはもちろんあってもいいけれども、でも、やっぱり、追いつかないことってあるじゃないですか。うん。まあ、つまりその3年生ってやっぱり、あの中で絶対的な存在だったわけじゃないですか。うん。はい、で、その絶対的な存在をこうあんまり犯さないでほしいなっていう風な気持ちがあるんですよ。そうすると今のそのインフレが進んでいって、はい、なんかこんなすごい奴らがいると、あの3年生ってそんなでもなかったよな、みたいな風な気持ちが芽生えちゃうじゃないですか。
はい、
う
ん。
っていうのは嫌だなと。
はい、
うん。そうですね。まあ、そういう意味では、あの、ナルコくんと田所先輩で言うと、最後勝てなかったじゃないですか。
うん、
うん。卒業レースで。
うん、うん。
だから、ああいう風にしてあるといいなとは思うんですけどね。
そこはいい、良、うん、かったですね。確かに。
うん。だから、それでいいとは思うんですけど、ただそうは言ってもなんか、どんどんどんどん、
うん。
ちょっとインフレ化が始まりつつ、危険性を感じつつはあるので、私も。
うん。
その辺をどう、修正するのか、あるいはこのままインフレ状態で突っ走っていっちゃうのか。
これを渡辺、
インフレをやらないとしたら、
はい、あ、どうぞどうぞ。
インフレやらないとしたら、まあ、その、打つ展開になりがちですよね。
そうなんですよ。
うん。そう、リアリティを追求して打つ展開に持っていくのが果たしてこの漫画にとっていいのかなというところもあるし、まあ、そう、もういっそのこと、あの御堂筋くんが自転車をやめたって、それはなんか一年生で入ってきた誰々っていうものすごい奴がいるらしいぐらいの、もう一気にハイパーインフレーションを起こすというような、はい、あの少年漫画の王道的パターンも、まあ、今後あるんじゃないかなとか思ったりするわけですよね。まあ、
そうですね。
宿命だからというところは、一つ、まあ、諦めているところではあるんですけどね。まあ、そうはなってほしくないという気持ちも重々わかるんですけど。
そうですね。だから、その、強く、まあ、当然、例えば坂道くんが1年の時より2年、2年の時より3年の方が強くなってるっていうのはありだと思うんですけど、
はい、
その度合いですよね。
うん、そうですね。
はい。じゃあ、その辺がね、っていう。
はい。
感じにはなっちゃいますけどね。
もう、これを、渡辺先生が一人でこの世界をまとめ上げるのは、難しいっていうことで、あの、クトゥル神話であったりとか、まあ、あるいはそのガンダムなんかでもいいですけども、っていうふうに、はいはい、こう、まあ、 シェア、まあ、ガンダムは別にシェアワールドじゃないですけれども、そういう風に、
はい、
あの、他の作家がこう入っていって、で、世界を広げるっていう風にして、いろんなエピソードってこれあるわけじゃないですか。これだけいろんなキャラクターがいるわけで。
はい、
っていう風にその、はい、ここここの場面をたくさん描いてもらう方向にしてもらった方が、いいかなと、本筋じゃない部分で、こういっぱい楽しませてほしいな、みたいな風に、僕は、やっぱりその1年生のインターハイ編を超える作、展開にはおそらく難しいだろうなっていう風に思ってるんで、だったらばそれを超えるっていうことじゃなくて、超えないけども、それなりのクオリティの小さい話をたくさん見たいな、なんていう、あの、もう完全に、まあ、妄想込みの期待みたいな、あの、そういった、ね、あの、期待をしちゃって、てますね僕は。
ああそういう意味ではこう番外編みたいなところがたくさん乱立しててもいいのかもしれない
ですけどね。もうそういうのが出てるじゃないですか、アンソロジー集みたいなのが、はい、あの、はい、すごく食い足りないものだったんですけども、はい、それはは
い、はい、いやその辺をもうちょっとなんていうんですかね、しっかりとした構成力のある方が入ってきて、しっかりと組み立てていって、
うん、
原作とこう整合性が合うようにするみたいなのはあるかもしれないですけど、
ね。ガンダムサンダーボルトみたいな感じの山下ペダルの、ね、
はい、
番外編があったら燃えますよね。
はい、ああ、燃えますね、うん。とかね、今泉くんがね、中学の時どうだったのかとかね、ああいうの見てみたいですけどね、うん、正直。そういうところとかをこう、あえて描いてもらってもいいと思うんですよね。そういう意味では、こう、うん、スターウォーズでエピソード4、5、6をやった後に1、2、3をやるような感じでもいいから。う
ん、まあ、それをやるとあの、得てして、なんか昔の方がすごくないみたいな話にもなったりしますけどね。なんかスト2の竜ってやけにスト0の頃に比べて弱いよね、みたいな、そんな、技減ってるしな、みたいな、そんなことになってしまう恐れもありますけども。
まあ、そういう意味では、あの、なんですかね、ガンダムオリジンも、オリジンの世界ではザクすら出てこないのに、どうやってモビルスーツ戦をこう、描くんだろうとか、みんな期待してる部分もあるんじゃないですか、
ね。まあ、あれはまあ、語り直しですからね。
はい。まあ、そういう意味では、そういう語り直しみたいなところを、どうするのかなとかっていうのは、あってもいいとは思うんですけどもね。まあ、そういった意味では、多分、渡辺先生が思ってる以上に作品が人気が出ちゃってて、多分渡辺先生もプレッシャーですごい大変なんだろうなとは勝手に想像するんですけど、
本人がどこまで描きたいと思ってるのかなっていうのは気になるんですよね。これって多分もう大きくなってるから十分以上に本人が終わらせたいと思っても、はい、いやもうちょっと頑張ってくれっていうそういう大人の事情って確実に入ってると思うんですよね。
うん、多分な、もう今なってると思いますね。
だって綺麗なところで終わりにしようと思ったら、うん、インターハイ編1年生インターハイで上がりがベストですよね。うん、
はい。
うんうん。
それか、まあ少なくとも、続けるのが前提だったら坂道くん勝たせないですよね、
うん。そうそうそう、あのジャンプじゃないんだからっていう話ですよね。う
ん
う
ん
う
ん、はい。あそこはマナミくんが勝たなきゃダメでしょっていうところではあると思うんですけど。いや、僕だから途中まではこれ完全に1年生の時は御堂筋くんが総合優勝を最後するのかなっていうふうに思ってたんですよ。
うん。うん、
だけど多分、いろんな大人の事情で、御堂筋が勝っちゃうと、ちょっと作品の人気がとかっていうことになりかねないのかなと思って、ああいう展開になっちゃったのかなっていう気がするんですよね。
そういうのもね、ちょっと、後々知りたいなっていうところですね。本当はこういう構想でしたみたいな話がどっかで見られたら、それはそれで面白いですよね。
そうですね。なんか、エピソード集っていうか、エピソードトークみたいなのがどっかで、聞けるのか、もうどっかでしてるのか分かんないですけど。
あとイベントやってますよね。カルカルとかで何でしたっけ、弱虫ペダルナイトみたいなのを。この間もなんか、はい、ボリューム2かなんかやってましたよね。
そうですね。うん、だから、まあ、行けばなんかいろいろ聞けるのかもしれないですけど、まあでも多分作品連載中はあまりその辺の話できないのかなとも思うんで、
うん、
終わってからなんかゆっくりと、うん、拝見してみたいというか、聞いてみたいというか、いう気がします。
100キロライドしながらじっくり聞かせてもらえばいいんじゃないですか？
ああ、いいですね。弱虫ペダルライドやってほしいですね。それは面白そうですね。ただすげえ怖い人の集団になれそうで怖いんですけど。
どういう意味で怖いんですか？
あの、100キロ走れない人がたくさん集まってきそうで。
あの、平均時速15キロぐらいの集団が。
はい。
大変だ。
三人のいい大人がですね、一つの漫画で作品に対してこう三回にもわたって、まあ、変態チックなトークをしてきたわけなんですけれども、 リスナーの皆さんにどんな風に伝わってるんでしょうね、これ。
ね、ちゃんと、あ、うん、デルタブルースってやつは変態なんだなっていう風にしっかり受け止めていてほしいですよね。
あの、一応、僕、常識人ということで桜川マキシムに入ってるんですが。
あ、桜川マキシムに常識人なんていないっていうのはおそらく共通見解ですよ。
あれ？
ああ、それはそう。
そうなんですか。うん、
はい。
おかしいな。なんか、結構ツイッターで見てると、デルタブルースのキャラはジャスさんと被っててとかいろいろ言われてるんで、常識人だと捉えられてるんだと思ってたんですが。
いや、常識のある人はいなくなっちゃうんですよ。
あ、いなくなっちゃうんですか。
あ、言っちゃった。
あ、じゃあ、長くいるってことは僕も常識人じゃなくなっていってしまうのか、もともと常識人ではないのか、どっちかだということですね。
まあ、そういうことになるでしょうね。
ですかね。で、こういった番外編も、まあ、できればネタとか、トークするメンバーもね、はい、適当にこう、適度に入れ替えながら、リスナーの皆さんとかの、はい、こうご意見とか聞きながら、不定期になるかもしれないですけど、
はい、
更新できればいいなぁとは思ってるんですけどね。
そうですね。本編と合わせて聞いてもらえると嬉しいかなと思いますけど。
ただまあちょっと現時点では、実際にこう、編集がね、できる人間とかも限られているので、簡単にこう、
はい、
いつやりますとかっていうお約束もできないような状況なんですけど、僕らもみんなスキルアップして、なんとか、
はい、
ね、はい、桜川マキシムワールド全体がこう膨らむように厚みができるようにしていければいいなーっていうところですよね。はい、
そうですね、
うん。あとはもう、ね、本当に桜川マキシム本編とはもう別でやっていいっていうのはジャスさんからもね、お許しをいただいてるので、逆にリスナーの皆さんで、はい、桜川マキシム本編とはちょっとずれるかもしれないけど、例えばこのメンバーとこのメンバーで話してほしいとか、はい、こんなネタを喋ってほしいとか、リクエストあれば、こっちは受け付けやすい展開というかノリではあるんですよね。
うん。あの、ジャスさんがいないんでね。
そうですね。
怒られるとか噛みつかれるとか、そういう心配も本編には少ないですからね。
匿名希望で、送っていただければ匿名希望でやりますんで。ね。
はい。
そこまであまり、しつこくきつくやりませんので
、はい。はい。
ね、な、というわけでいろいろ皆さんからメッセージなどもいただきたいわけなんですけども、じゃあそんなメッセージをどんな風に送ったらいいかというのは、はい、ヒロさんお願いします。
はい、本編でも言っております、mail@sgmx.info までよろしくお願いします。ツイッターからはですね、ハッシュタグ、シャープ桜川マキシム、つけていただいて。で、または、桜川マキシムのホームページから、掲示板にてアクセスをお願いいたします。それでは、お待ちしております。よろしくお願いします。
というわけで一応、桜川マキシムスピンアウト、サブオーディナリー企画、弱虫ペダル編は、この3回で、一旦、終了ということに、
はい。はい。はい。お名残惜しいですが、
させていただこうかと思います。
はい。
以上、ここまで、私、デルタブルースと、
はい。はい、関西のヒロシと、
関東のリッカーの3人でお送りいたしました。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。